おはようございます。よくいらっしゃいました。早いもので2月最後の日曜日になりました。今日は222ですね。2月22日だからどうということはありませんが、明後日は私の誕生日で、それで十分ですから、何かくれって言ってるわけじゃない、で55歳なんですね。ゾロ目でね、55、イオンに行くと GG っていうですね、なんか特別割引受けられるそうですよね。まあでも昔は55歳というと定年でしたからね、会社はね。これで定年はもったいない、そんなことないか。ずいぶんみんな長生きになって元気になったですね。昔はでもやっぱり55歳ぐらいになるともうちょっと仕事はきついなというふうになってたんかなと思うんですけども、この年まで元気で、こうしてお話をさせていただけているというのは大変幸いなことだと思っております。誕生日っていうのは祝われるっていうよりね、皆さんに感謝しなきゃいけないんですね。今日まで支えていただいて本当にありがとうございます。今日は渇きというタイトルなんですけれども、有名な詩編の42編を読みたいと思います。詩編というのはイスラエルの古い歌集でありましてね、それこそ古いものはもう今から3000年4000年も前の古い古い歌であります。でも歌ってのは不思議ですね。日本でもそうですけども、古い歌は古い歌なりの味わいがあるというか、あるいはまた古くても今と変わらないような心情が歌われていたりとかしてですね、なんかこう歴史の旅をしているような、でまたこう何千年も前の見ず知らず人の歌だけど、その歌に励まされたり、何かこう心に触れられるみたいな経験がありますね。昨年までは昨年はコロサイ書を読んでおりまして、パウロの時に非常に厳しい竹を割ったようなですね、まっすぐなメッセージをずっと読んでおりまして、詩編を読むとなんかこうホッとするというかですね、人間なんだなというような、思いをするわけですが、今日の詩編もまさにそういう人間らしい、思いのこもった歌であります。そんなに長い歌ではありませんので、前編お読みしたいと思います。詩編の42編、新教約聖書では42という数字の後に線が引いて43と書いてあるんですけれども、これ後でもお話しますが、この42と43というのはもともと多分一つの歌だったんじゃないかなと言われていますので、こういうふうになっておりますが、今日は42だけをお読みしたいと思います。指揮者によってマスキールコラの子の詩、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は渇く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め。私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと。私の神よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山から、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが、私の岩、私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけって言う、お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め。 私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神よ。以上であります。よくご存知の詩編だと思いますけれども、実はこの歌、特にこの冒頭のところですね、鹿が出てくるこの最初のところは、歌にもなっているのでよく知られている歌なんですけれども、この歌ほど歌の背景がよく分かっていないというか、誤解されている歌も少ないかなと思います。今日はその辺、この歌の背景を考えながらですね、味わっていきたいと思うんですけれども、詩編の中には序文、大体の詩の最初に序文がついています。これは歌われたものなので、その歌の旋律であるとか歌い方であるとか演奏の仕方であるとかっていうことがここに指示書としてあるわけですね。でこの42編の場合は指揮者によってマスキール・コラの子の詩となっています。で指揮者によってっていうのは前からもありますけれども、この歌が、みんなで歌う後に、これが歌われてた後におそらく編集を経て、神殿でこの聖歌隊とかオーケストラと一緒にこの歌う、そういうために、作られたというか、そういう形を持っているということですね。マスキールっていうのはですね、詩編の中には13マスキールというタイトルがついている歌が、あります。でこの42もそうですが、その次のページの44もマスキールとなっています。マスキールっていうのはヘブライ語のこの言語的に言うとですね、教訓っていう意味なんですね。教えとか教訓という意味なので、これは教訓の歌とも訳されますが、内容からいくとどうもこう教訓というのとはちょっと違うような感じがしますね。厳密な意味では意味がよく分かっておりません。このマスキールという言葉の意味がですね。で最後にコラの子の詩とありますけれども、これは作者はコラであると、コラの子で、コラの子っていうのは前にもこのコラの子の詩を読んだんですけれども、大昔、ユダヤ人がエジプトを出てきた時ですね、今ちょうど出エジプトの映画がやってますね、ご覧になった方あるかもしれません。私まだ見に行ってないんですけれども、出エジプトの時にモーセに率いられてユダヤ人がエジプトから出てくる時にですね、このコラの先祖であるコラという人がいたんですね。でコラという人がモーセとアロンに背いた、逆らったんです。なぜ、お前たちの権威はどこから来たのかと、お前たちだけがリーダーみたいな顔してるのおかしいじゃないかみたいなことを言って、でももちろんそれはモーセもアロンも神様から使わされた器ですから、最終的にはコラたちが反逆をしたということで裁かれてしまうんですね。ところが、この子孫がどういうわけか生き残ってですね、そしてもともとこの人たちはモーセアロンと同じレビ人なので、神殿で使えるようになるんですね。神殿の門番をしたり聖歌隊をやったり、いろんな駒遣いをしたりするようになって、でそんな中で彼らが歌を作っていくわけです。でコラの子っていうのは、つまりかつては自分の先祖はモーセに背き主に背いたけれども、憐れみによって生き残った人たちという思いがこのコラのこの詩の中には込められているわけですね。これはちょっとしたトリビアですけれども、で彼らはもともとは神殿で仕えていた人たちですが、この歌はですね、これから内容を見ていくと分かるんですけれども、その神殿で作った歌ではなさそうなんですね。むしろこのエルサレムを離れてパレスチナの北部の方で作られた歌であろうということが分かってきます。では内容の方に入っていきたいと思いますけれども、まず最初のところですね、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求める。この枯れた谷と訳されていますけれども、新改訳聖書や口語訳聖書あるいは文語訳には枯れた谷という言葉は出てきません。新改訳をお持ちの方は、鹿が谷川の流れを慕いあえぐようにと書いてありますね。で多分口語訳も谷川になっていると思います。でこう文語訳は渓流みたいな、渓水みたいな訳だったと思いますけれども、 いずれにしてもこの枯れた谷だっていう訳はないんです。でこの訳はですね、おそらくこの新共同訳を訳した人は相当この思いを込めて枯れた谷と訳していると思いますが、言語的に言うとこれは枯れた谷というのが正解なんですね。枯れた谷っていうのは何かというと、特にイスラエルの南部は、砂漠のような荒野が続いています。で、雨季が2回あるんですけれども、その雨季の時だけ雨が降って川ができるんですね。で、これちょっともう壁と同化して左側の絵は分からないんですけど、あれ一応これはユダの南アレノの写真なんです、ね、なんとなく分かりますよね。で、このこっちの上の方の茶色いやつはあれ白く見えてますけど、あれは川じゃないんですね。あれ土なんです。で、雨季になるとあそこに水が流れて川になるんですね。こういうのをワディとかワジとか言うそうですけれども、普段はだから乾季の時にはもう木がないので水がいくら降ってもたまらないんですね。だからその時にダーッとこの流れてしまって、そして雨季の時だけ川ができる。でも終わると枯れてしまう。で、ここの42編で鹿が水を求めに行っているのは森の中の川じゃなくてこのワディなんです。この枯れた谷に行ってるんですね。乾季でもう水がなくて、でこの鹿はでワディに水を飲みに行くというのはおそらく危険なことなんですね。でももう乾ききっているので、この鹿はこの枯れた谷にまで足を伸ばしてここに水がないかなと思って探しているわけです。この乾季になると雨が数ヶ月降らないので鹿はかつて川であったところで水を探している。だから枯れた谷に鹿が水を求めるようにっていうのは、そのもうないはずなのにでもそこに水があるんじゃないかと思って、必死に水を求めている姿なんです。森の小川でこうペラペラ飲んでるって感じじゃ全然ないんです。だからもう私の感じでは、あのしかも骨と皮になってですね、もう水が飲めないから、でもうよろよろしながら、でもこの谷に降りていって、ああここに水があったはずなのにみたいな感じで、埋めているっていう、そういうふうに映像化しますね。で、神、鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求めるわけです。だからこの作者ももうこの鹿のようにカラカラにその魂が乾いて、もう水のないはずのところで彼は必死でこの霊の潤いを求めているわけです。神に、命の神に、私の魂は乾く、いつ御前に出て神の御顔を仰ぐことができるのか。彼は神殿で仕えていた人ですからね。御顔を仰ぐっていうのはつまりその神殿で神様を礼拝するということを意味しているわけですね。おそらくもうこの時には神殿からはるか遠いところに離れてしまって、離れれば離れるほど彼の魂は歓喜でカラカラになっていくわけですね。なんとかこの霊を潤していただけないだろうかっていう、この切なるうめきというか叫びがこの冒頭のところなんです。これですね、ワディで、その次、昼も夜も私の糧は涙ばかり、人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいる。昼も夜も私の糧は涙ばかり。この間もいつか読んだ歌の中でね、涙でベッドがプールになるみたいな表現ありましたけれども、こっちは昼も夜も涙を糧にしていると。涙で生き延びてるってことじゃないですよ。もうそれぐらいもう悲しくて もう確か私の非常に曖昧な記憶だと万葉集かなんかに山の上のオクラの歌かどうか分かりませんけども、なんか枯れ木に涙ほとびが垂れてなんかほとびにけりみたいななかったでしたかね。詳しい方は後で教えてください。なんか遠く都から離れて悲しくて泣いて、その頃 のお弁当は干し芋とかカレー芋とか大抵乾かしたお米ですよね。でそこに涙がポトポトこぼれてその米がふやけてみたいな歌詞があったと思うんですけど、まあ、僕はこれを読んだ時にそれをすぐ連想しましたね。もう彼もう悲しくて涙がもう昼も夜も朝も24時間涙が出て、もう私のご飯は涙だみたいな、そんな思いになってるわけです。で絶え間なく言うお前の神はどこにいる、この言葉がですねこの詩を理解するの非常に重要な言葉なんです。これ後からも出てくるんですけれども、なぜ、人が絶え間なく彼にお前の神はどこにいると言っているかということですけれども、これはですねおそらくは、この彼が歌を歌う前に、彼が仕えていたエルサレムの神殿が崩壊してます。いわゆるバビロンによる補修ですね。バビロンが攻めて、神殿が壊されてしまう。で、ところがその戦いの中でイスラエルの人たち、エルサレムの人たちは何て言ったかというと、敵が攻めてきてこうぐるっと囲っている中でですね、私たちにはこの天地を作った神がついているから負けるはずがないって言ってたんです。でも一方で彼らはこの天地を作られた神が私を助けてくれると言いながら、さまざまな異教の神々を持ち込んで、それこそ神殿の中にも異教の像がたくさんあ あるような、モーセの10回の第1回を破ってですね、その罰として責められてたわけですよ。本当ならばその自分たちの信仰的な、いわゆる寛因ですね、信仰的に純粋さを失ってしまった、それを直して、そうすれば敵はいなくなったはずなんだけれども、彼らは一方で他の神々も拝み、一方でいやこの神、主なる神が私を助けてくれると言ってたんですね。だ当然神様は彼らのその信仰的な過ちに対して罰を加えられた。その結果として神殿が壊され、この詩の作者も都を追われてるわけです。でその途中で彼らを連れてってる敵であるバビロンの兵隊が、お前の神はどこにいるんだっていう、お前の神助けてくれるはずじゃなかったのかと、ね、俺たちにはこの天地創造の神がいるんだから、バビロンが来ようがシリアが来ようが大丈夫だと大言壮語してたけど、お前の神どこにいるの、ね、もうやられちゃったじゃないかと、神殿ボロボロになっていっぱい殺されて、でそういうことをずっと浴びせられるわけですよ。だから彼は悲しくてしょうがないんですね。糧が、涙が彼の糧になるわけです。まあ、からかっているというかあざけっているわけですね。そんな中で彼はこう言いますね。私は魂を注ぎ出し思い起こす、喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。そう言われてもう苦しくて悲しいんだけれども、もうかつての神殿の平和でまた穏やかな風景を思い出すわけです。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人、つまりこれ先週読んだ都に昇る歌ですね、がありましたけれども、水越の祭りとかカリオの祭りで人々が巡礼にやってきてエルサレムの神殿に登ってくる。で彼は私の想像ではそれはこの 門を守りながら歌っていた人じゃないかと思うんですけど、そういう人たちが賛美をして上がってくる。そうすると彼らと一緒に神殿に入って一緒に礼拝を捧げる。ああいい時代だったな、あんな時もあったな、幸せだったなっていうことをこの思い出して、つまり思い出にすがってるわけです。ここでもう苦しい 中にね、いやあんなにいい時もあった、あんなに素晴らしい神殿をみんなで礼拝した時もあったと言ってですね、こう自分を励ましている思い出にすがりつつですね、というのがこの部分だと思います。私は魂を注ぎ出し思い起こす、もう魂を注ぎ出してますから、もう必死にその記憶の隅から幸せだった神殿礼拝の日々を思い起こしているんですね。喜び歌い感謝を捧げる声の中を祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したこと、そしてなぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を待ち望め私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、って言ってですね、これ自問自答して激励してるわけです。なぜうなだれるのか、それ自分ですよ、これ誰かと喋ってるわけじゃないですね、いわゆる自問自答です。詩編の中にはこういう部分がたくさん出てきますね。一方の自分はなぜうなだれるのかという、一方の自分はうなだれてるわけですよ。そういうこと私たちの頭の中は起こりますよね。何人かの自分が出てきて、一人はもうダメ、もうこんなの絶対無理って言いながら、もう一方ではいやまだやれるんじゃないかとか、いやじゃあこうやってこうすればいいんじゃないかとかっていうようなことが頭の中で起こってるわけです。この人の場合もですね、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神は待ち望めって言って自分の魂に喝を入れてるわけです。励ましてるわけです。私はなお告白しようって言って、このうなだれてるのも私なんですけど、私はなお告白しようっていうのはですね、なんかいわゆる信仰告白っていうよりも言葉に出してみようって言ってる感じですね。御顔こそ私の救い、この主なる神の臨在こそが私の救い、なんだと言葉にして、そういうことないですか。なんかこう本当に疲れきった時によし頑張ろうってこうつい口に出てしまうというかね、で言葉にすることでちょっとこう自分が励まされるというか、そういうことのような気がしますね。完全に信じきれてるわけじゃないです、この人は。もう大丈夫ってわけじゃない、だけど自分を鼓舞して、そして言葉に出して自分を励まして、なんとかこう気持ちを切り替えようとしてる、その漢字が読んで、この読みながら分かるんですね。その直後ですよ、私の神を、私の魂はうなだれてって言ってですね、励ましたはずなのにまたうなだれちゃってですね、忙しいですね、元気になったり弱ったりね、もうこう混乱してる感じがよく分かりますね。あなたを思い起こす、ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から、ここでこの人がどこにいるかということが分かるんです。彼はヨルダンの地にいるんですね。で、ヘルモンとミザルの山ってあるんですけども、この地図を見てください。これパレスチナの地図ですけれども、エルサレムは三角形のところですね、視界の上の方のところですけれども、彼がいるヘルモンっていうのは上の茶色いあたりですね、ヘルモン山という、標高2800メートル、左側の写真があります、あれヘルモン山、ちょうど日本のアルプスが3000メーターぐらいですけど、ちょうど同じぐらいです。雪がたっぷりありまして、なんとスキー場が今はあるんです。エルサレムでスキー、イスラエルでスキー場なんかピンときませんが、インターネットでヘルモン山って調べるとですね、ヘルモンスキー場出てきますから、それぐらいの標高の高さで水の豊かなところなんです。つまり彼は神殿森ですからね、エルサレムにいたんだけれども北の方に連れて行かれてる、このさらに北がシリアであり今のイラク、当時のバビロンですから、つまりこの捕囚に連れて行かれる途中で歌ってるなっていうことが分かるんですね。そうするとこの歌はその背景がね、だいぶこうくっきりしてくる感じですけれども、でヨルダンの地から、まあ、つまり作者はガリラヤ湖の北ヘルモン山のふもとに連れてこられている。ミザルっていうのもこのヘルモンの山の名前だと思いますけれども、そこでですね、なんと皮肉なことが起こるわけです。あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、 深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。この水の豊かなところですから、雪解け水がたくさん流れているところで、ごうごうと川が流れ、さらに滝があり、深い淵があってですね、でも彼にはその水の音が神の裁きに聞こえてるわけです。ああ水があっていいなってわけじゃないんですね。やはりどこかで神殿を守れなかった自責の念もあるでしょうし、こんな目に遭っているっていうことで、この神に裁かれているっていう自覚があるんでしょうね。だからこの砕け散るあなたの波は私を越えていくと、この水しぶきがこうバーッと上がってるみとですね、そこになんか自分が置かれていて神の裁きを受けているような、そんな感じがしているわけです。でも思い出してください。一番最初で彼は枯れた谷に鹿が、なんだから枯れた谷に鹿が水を求めるようにって言ってる。彼の魂はカラカラに乾いてるんですね。でも彼がいるところは水の豊かなところ、このコントラストです。この矛盾というかね、豊かな水の中にいても彼はそれを神の恵みとは取れないわけです。むしろ神の裁きと捉えてしまう。弱り切った魂というのは、弱り切った心というのはそういうもんですよね。何と言われようと、どんなことがあろうと、ついついそれがネガティブにというか悪い方に否定的に捉えてしまって、そこから立ち直れなくなってしまうっていうことが分かるんじゃないでしょうか。これですね、ヘルモン山で、その後昼主は命じて慈しみ私に送り、夜主の歌が私と共にある、私の命の神への祈りが。もう一度彼はちょっと元気を取り戻してますね。昼主は命じて慈しみを私に送ってくださってる、歩きながら日の光を浴びて、もしかするとそれが、ああどこにいても主の慈しみはあるんだって彼は感じているのかもしれませんね。あるいは夜主の歌が私と共にあるって言ってる。眠れない夜にふっとこの賛美が口をついて出る。あるいは多分彼は一人で連れて行かれているわけではないので、一緒に連れて行かれる人たちがこのどこかで歌っている、祈っている、そういう声が聞こえてきているのかもしれません。そういう賛美が思い出され、あるいは聞こえてきて、少しまた気持ちを立て直してます。でもまたダメなんですね。でもまたダメなんです。私の岩、私の神に言おう、なぜ私を忘れになったのか。どっちなのっていう感じですけど、でも本当にでもこれリアルに人間の気持ちじゃないですか、ね、なんかこうそんなに簡単に一つに決まらないというか、信じれる時もあるし信じれない時もあるし、ね、調子のいい時もあれば調子の悪い時もあるし、ね、なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのかって言ってますね。嘆きつつ歩くのかっていうのは、やっぱりこれはバビロンに向かって連れて行かれているっていう感じだと思います。私を苦しめる者は私の骨を砕き絶え間なくあざけっていう、お前の神はどこにいる。またこれですよ。彼にとってはこの言葉ほどきつい言葉はないんですね。いや神は確かにおられるんだよと言いたいわけですよ。だけどお前神がいるって言ってお前滅びたじゃないかって言われて、この引き裂かれるような思いですね。それは私が悪いんだ、俺たちが悪かったんだ、神に背いてしまった、神を悲しませてしまった罰なんだ。でもあの神殿を守れず滅ぼしてしまった責任は自分にある、お前の神はどこにいるのかと言われるたびに、彼の心は骨が砕かれるように苦しいわけですね。でももう一度最後に、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと私の神よ。この先ほどあった 6節と同じ言葉がこの12節で出てきますね。だこの辺りにこの歌が編集されたんじゃないかなっていう感じがありますよね。いわゆるこれリフレインのところですね。教会で賛美する時も折り返しのところあるじゃないですか。これ詩編の折り返しのところですね。で実はこの同じ言葉が43編の5節にも出てくるんです。全く同じ言葉がということから42と43は一体の歌だったんじゃないかなと思われるんです。内容的にもつながってますので。でもなぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を望め私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いとっていうこの激励の言葉が繰り返し繰り返し、このくじけそうになる落ち込んでいく弱り果てる彼の気持ちをこう立て上げていくというか、なんとかこの支えていく、そういう働きをしているわけですね。この42編もう一度最後に読みたいと思いますが、ちょっとまあ色分けしてます。最初の私の魂は乾いているという、まあ、これは神様に対する叫びですね。その後夜も昼も私の糧は涙ばかり、お前の神はどこにいるという言われて、この彼は落ち込んでるというかくじけてる。でも私の魂を注ぎ出し思い起こすって言って、あの楽しかったことを思い出してなんとか気持ちを取り戻そうとし、なぜうなだれるのかって自分を励ましてる。でまた私の神は私の魂をうなだれると言って弱ってる。で主の慈しみと、まあ、賛美や祈りの声によってちょっと励まされますが、また再びお前の神はどこにいると言われてくじけてる。でも最後になぜうなだれるのかと言って自分を鼓舞してる。この行ったり来たりですよね。まさにこの人間の心の姿っていうか、で英語 の仲介とか説教なんかを読むとですね、これはスピリチュアルディプレッションだって言ってますね。霊的なうつ状態をこの作者は味わってるんじゃないかみたいなことを言ってます。まあそんな定義をする必要は全然ないですけれども、でも混乱とかですね、絶望とか絶望感とかね、でこの落ち着かない気持ち、なんかそういうものが確かに、そうなんかそういう状態を表しているようにも思いますが、まあ、別にそんなことを言う必要は全然ありませんけれども、人間の苦しさをそのままこの言葉にして表してくれている詩編の42編、もう一回最初から読んでみたいと思います。指揮者によってマスキールコラのこの詩、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求める。神に、命の神に私の魂は乾く、いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり、人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす、喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。なぜうなだれるのか、私の魂よなぜうめくのか、神を待ち望め私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと。私の神よ私の魂はうなだれてあなたを思い起こす、ヨルダンの地からヘルモンとミザールの山から、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼主は命じて慈しみ私に送り、夜主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが、私の岩、私の神に言おう、なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き絶え間なくあざけっていう、お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神。アメン。ということで、 やっぱりこの歌を歌わないわけにはいかないんですが、くどいようですけど谷川じゃないよね、これ、枯れた谷、枯れた谷にじゃちょっと歌が成立しないので、まあ、その辺ちょっと皆さんはこの42編を少しかじったものとして、そういうふうな思いで歌っていただければと、どうぞご起立ください。42編歌いましょう。
谷川の流れを慕う鹿のように主よ我が魂あなたを慕う
いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、心痛む者とともに、また喜びの中にある者とともに、すべての者とともに、とこしなえに